声のママ友チャイルドリサーチャーの節子と
声のママ友お片付けママの翔子です。
今日も私たちのドタバタ子育てについてのんびりお話ししていきたいと思います。
翔子さん、世代間ギャップ感じたことある？子育ての
どうしてかって、うん、私ね10歳下の弟がいるので、私が保育士になろうと思った一番初めのきっかけなんだけども、
そうなんだ。
そう、10歳下の弟が生まれた時に、なんかこうなんていうの、ちっちゃい子のお世話って幼稚園の先生とか保育所の先生とかってきっとならなくても私のためになるだろうなってその時思ったのがきっかけで勉強し始めたのね、
うん、
でそれをさ、10歳って言うと小学校4年生じゃない。それをさ、母がお世話してるの私ずっと見て、
うん、
半分母親の人に育ててきたから、
うん、そうだね、それぐらい差があればね。
そうそう、でめちゃ面倒見てたんだってでそれを経て10年後ぐらいにほらもう幼児教育の勉強し始めて、でずっといろんなお母さんたちと会ってきてるから、うん、何にも感じたことない一回も、
うん、
だから古い母がやってきたような、うん、古いのかな、母のやり方古いと思ったこともなくて、
どんな感じの子育てだった？
変に意識しないの、
うん、
自分がやれることしかしないっていうか、
うん、
例えば子供の時間に子供のために時間を取って離乳食を作るとか一切しなくて、
うん、
大人の作るのと一緒に済ましちゃうみたいな。
うまいね。
そう、だからそれを見てきたから、
うん、
うん、ぎっこちなさも感じなかったし、そういうもんなんだなって思っていたら、もう20代の時に会ったママたちも、
うん、
まあ、そんなにこうやらなきゃって言ってやってる人もいなかったから、
うん、
もう一回も感じたことないのってことはせっちゃんかなりあるんだね。
ね、うん、そう、私は、うん、まあさ、産院で、うん、子供とのさ関係性についてこういろいろ言われたわけ。こういう風に接するんだよって、
うんうん、
でまずそもそも母子同室だったから、うんうん、生まれた瞬間から同じ部屋だったわけ、
うんうん、疲れるやつね。
そうそう、それで、うん、同じ部屋で寝る時も、うん、いつも一緒に寝てください、
うんうん、
で泣いたら添い乳してください。添い乳の仕方も教えてくれるわけ。
え、添い乳の仕方なんてあるの？
そう、
それは習わなかったな。
そう、それも教えてくれたし、うん、で赤ちゃん泣いたらすぐ抱っこしてください、
うん、
赤ちゃんがおっぱいを欲しがったらすぐ開けてください、
うん、
って言われて、
うん、
でそれをこうやってたわけね。
助産師さんとか看護さんにそこまで教えてもらわなかったかな。
うん、私はすごい言われたの。
なんで言われたんだろう。教えてって言ったの？
言ってない言ってない、そういうもんですよって言われたし、そう、確か産院の先生にも言われたんじゃないかな、そんなこと。
病院によって熱心なところあるよね。
熱心だったのかな。
私は
個人だったからか、個人の。
そっか、うん、東京と神奈川で産んでるから、
うん、
その違いに、
うん、
なんか藤沢はこんなにあっさりしてるんだって。
本当？
2回目だったからそれが良かったけど、
うんう
ん、何にも知らない人はちょっと足りないかなって思ったぐらいだった。
あ、本当、
個人でやってる、
うん、
とこで産んだ。
自分が生まれたとこで産んだんだけど、
それ好きだよね。
そうそうそうそう。なんかめっ もよくわかんないから同じとこで産んだっていうのと、なんかこう親子2代にわたってお世話になることに対する憧れみたいなね。でもなんか1人目の時さ、たまたまその彼がうちの子が生まれる日、先生がお出かけで、その後輩がいらっしゃっていたので2台で取り上げていただけなかったのがあったけどね。2人目の時は叶ったの。でもそれは置いといて、で、まあ、産院から家に戻るじゃない、そしたらまあ母がいたわけ、で、そうね、母はこう私の子育てがすごく不思議っていうか、違和感を覚えたみたいで、で、母乳をねそんなにずっとあげ続けてたら胃が休まらない、
いいか、
ね、そう、母乳もこう食事だから少し休めないと、大人だってそうでしょみたいな感じ、
大人だってそうでしょって言われるとぐーの音も出ないよね、
とかあと泣いたらすぐに抱かないとか、そういう風に育ててきたんだよね、母は、母の頃はそのスポック博士っていう先生、ね、博士の、言っていた子育て
が、
なんか主流っていう感じだったんだって、でそのスポック博士が言ってることと私が教わったことはかなり違っていて、で私たちの言われたことの元になってるのは多分シアーズ博士っていう博士の、なんか今よく売ってるけどベビーブックとかこんな分厚い辞書みたいな、
見たそれ見た
あれに載ってることだったんだよね、多分。
それもさ、せっちゃんが産んだ時に、ほら幼児教育の、ね、業界にいるから、それ今言われたことってシアーズだなとか、それってスポックだなとかって思ったわけ？
スポック博士のは思った、
思った知ってて、あ、そのことかって思ったんだ、
なんか聞いたことあるぐらいだけどね、 そこまでこう、そこに意識をすごいしてたわけじゃないんだけど、そうそう、でシアーズ博士は大学とかで学んだっていうよりはやっぱり子育て、子供の出産の準備してる時にいろんな本とかが目に入るでしょ、その時にこうやたらとこうシアーズ博士の本推しだなって思ったのよ、その業界が、
そうだよね。でもさ、自分がさ、せっかく幼児教育のほら業界で働いてるのって、いざ自分が妊娠してママの仲間になれるって言ったら、それこそこう実験的な目線で自分もさ、見ちゃうよね。
そういうとこもあるよね、なんか子供生まれたらちゃんと記録取って、なんかデータ分析したいなとか思ったけどできてないんだけど
リサーチャーだからね。
そんな暇ないもんね、なんかそんな余裕はなかったね、でも一応最初ね、今日は黄色い服着てたとか書いてた着せたらどうなるんだろうとか、色の思考とかどうなるんだろうとか、
自分がってこと、それとも
子供が、子供の、そうそう、私ね結構ねピンクも着ててたの、お兄ちゃんと、でそしたらね今でもね実はピンクが好きなのよ、なんか選ぶ時はピンクを選ぶの、
今でもも うそろそろ選ばないよね、9歳なのに、
でも彼はほら自分がしっかりしてるから、自分がいいって思ったものはいいって言って恥ずかしいことはないと、それを恥ずかしいっていう周りの人がおかしいんだ、恥ずかしいんだって言うから、
素晴らしい
だからそれはいいんだって、彼は自分が好きだっていう気持ちはちゃんと、それはそれとしてしっかり認めておきたいものなんだって、だからピンクを選んでる、ただやっぱり周りからの目も気にはしてるみたい、だから意識は認識はしてる、でも好きなものは好きっていう感じ、でもいいんじゃないかなと思って、ほらだってもう大人の男の人だってさ、ピンクのワイシャツ着たりとかさ、よくあるじゃん、
そうだよ、ね、
逆におしゃれだなみたいに見られるでしょ、もうそのまま行ってくださいって思ってる、
そうだね、なんか変な枠にね入れるからピクシャクみたい
な
ね、
そうなんかピンクが女性の色とか、ブルーが男性の色とかっていうのが決まって、なんかそういう認識ができてきたのも実は歴史的にはそんなに昔じゃないんだって、なんかちょっとしたきっかけがまあ、あって、そこからなんだけど、 からなんかそれだってさ人が決めたものじゃん、
うん、
人間が決めたものなんだから、うん、そこにとらわれすぎる必要はないんじゃないかなって思ってるから、
うん
うん、まあいいかなって思ってる、
うん、
でも小さい時からそのだからピンクとかちょっと近くに置いたりとかしてたから、
うん、
そういうのもあるのかなとか、
うん、
でもなんかお腹の色とかさお腹の中で見てた色とかさ、うん、なんかこう人の肌とかさ、うん、なんかピンクに近いじゃんやっぱり、うん、きっと、
うんうん、
だからなんかこうピンク見て、うん、なんかふわっとなんかあ心地よいなって感じるっていうことがこう男性である女性であれ、うん、あっても別になんかそれ自然かなってもう思ってたり
もする、うんうん、なるほどね、うん、でも子供に着せる服の色とかそんな観点で見たことなかった
本当、うん、なんか出向とかあるのなんか関係してくるのかなってちょっと気になってたから、
うん、メモってたんだ
そう、メモってた途中でちょっとやめちゃったんだけどさ、うんうん、まあ、でもそうそうそんなこともやってたんだけどね、うん、
今日はこの辺で、ほのぼののんびり、またお会いしましょう。